福音の弁明というメッセージの題をつけました。福音の弁明です。前回の21章の学びにおいて、私たちはパウロがエルサレムにおいてユダヤ人に殺されそうになってしまった出来事を読みました。神殿の中でそのようなことが起こったので、そこを監視していたローマ兵たちがすぐにやってきてパウロを捕らえて、そして兵の中に入れようとしたんですけれども、パウロがこの殺そうとしていた、この集まっていたユダヤ人民衆に対して語りかけたいというふうに願い出たわけですね。それはなぜかというと、ユダヤ人たちを愛していた、ユダヤ人たちが救いに預かることをパウロが強く願っていたということを私たちはこの前学びました。そして21章の最後の節をご覧ください。千人隊長がそれを許したので、パウロは階段の上に立ち民衆に向かって手を振った。そしてすっかり静かになった時、彼はヘブル語で次のように話したとあります。これから22章が始まり、一節をご覧ください。兄弟たちよ、父たちよ、今私が皆さんにしようとしている弁明を聞いてください。パウロがこれから語ろうとするのはこの弁明です。彼に反対し殺そうとしていた人たちに対して自分を擁護する、弁護する話をします。説明をします。実はこの22章から最後まで弁明の話が続きます。22章ではユダヤ人民衆の前でパウロは弁明をしました。23章ではユダヤ人指導者、つまりサンヘドリンの前で弁明をします。そして24章ではカイザリアというところで総督ペリクスの前で弁明し、25章では、ペリクスがいなくなってその後の後任のフェストの前で弁明します。けれどもフェストが彼をエルサレムに送ろうとしたので、パウロはローマ皇帝カエザルですね、カエザルに上訴します。そして皇帝ネロの前で弁明するように願い出たわけです。そして26章ではフェストがヘロデ・アグリッパ2世に、そのパウロの弁明を聞いてほしいということで、ヘロデ・アグリッパに対してパウロが弁明します。そして27章と28章はローマへの旅と皇帝ネロにの前で弁明する直前のところまでですね、書かれているわけで、ここから弁明が始まるわけなんですね。まあ、英語ですとですね、ちょっと忘れました。ギリシャ語ですとですね、アポロ、ジェシアとかなんだかってゲシアっていうのかな、アポロジェティックスっていう言葉があるんですけれども、このキリスト教を擁護するですね、このまあなんていうんですかね、説明するためのミニストリーっていうのは、まあ、アメリカで、まあ、すごい盛んに行われてるんですけどね、ここから来てるわけなんですね。この弁明っていうここから来ています。でこの弁明ですけれども、パウロはピリピ書1章7節において福音を弁明するって言ってるわけなんです。このように、世俗と言ったらいいのでしょうか、イエス様を信じていない人たちの前で、まあ、あとはこの世俗の裁判所の中で弁明するんですけども、パウロは実は福音を説明していたっていうことなんです。自分の生き方に説明が求められたので、自分が生きている福音を説明せざるを得なかったというか、まあ、それを機会として用いていたわけでもあるし、あるまたは、まあ、もう自分の生き方そのものがもう福音ですから、それしか話すことができなかったということですね。日常の生活の中で福音を説明したわけです。で私たちも同じように弁明をしなければいけないことがたくさんあります。なぜ私たちがクリスチャンなのかということを、キリスト教について知らない人たちは興味をある程度持つわけですよね。クリスチャンだと言ったらなんでとなるわけなんです。でそういう人たちは大抵親がクリスチャンだ、キリスト教の家庭の中で生まれたからなんだという発想をするわけですけれども、それは間違っ、それは違うわけですから、私たちは説明しなければいけないわけです。でそういうふうに、そうではないですよって言ったら、ますますではなんでなんですかっていうふうに聞くわけなので、私たちは説明しなければいけないわけですね。でペテロがですね、実はこう言ってるんです。手紙の中でこう話してます。第一ペテロの3章の15節ですが、むしろ心の中でキリストを主として崇めなさい、そしてあなた方のうちにある希望について説明を求める人には 誰にでもいつでも弁明できる用意をしていなさい。まあ、パウロがユダヤ人民衆の前で、民衆の前に立っています。そしてパウロは神殿と律法に逆らうものとして、考えられていたわけですから、そうではないんだよっていうことをこれからパウロは説明するわけです。でその説明の中での中心事項は主イエス・キリストに出会ったということ、復活の主に出会ったという説明だったんですね。パウロがヘブル語で語りかけるのを聞いて人々はますます静粛になった。そこでパウロは話し続けた。ヘブル語で語りかけています。ヘブル語はもちろんユダヤ人の言葉ですから、人々の心は開かれたんですね。ますます静かになっています。私はキリキアのタルソで生まれたユダヤ人ですが、この町で生まれガマリエルの下で私の先祖の律法について厳格な教育を受け、今日の皆さんと同じように神に対して熱心なものでした。パウロはタルソという町で生まれました。これは小アジアの地中海に面する海岸都市です。ギリシャ文化が色濃い町でありますが、パウロの教育はそのものはエルサレム、この今いるエルサレムにあったわけなんです。ガマリエルというのは当時知られたラビの中で最も有名な一人でした。そして今ここでパウロは皆さんと同じように、皆さんと同じなんだということを強調しています。私はこの町を迫害、この道を迫害し、男も女も縛って牢に通し、死にまでも至らせたのです。この道というのはキリスト教のことです。当時はキリスト教とは呼ばれておらず、この道と呼ばれていました。このことは大祭司も長老たちの全議会も証言してくれます。この人たちから私は兄弟たちへ宛てた手紙までも受け取り、ダマスコへ向かって出発しました。そこにいる者たちを縛り上げ、エルサレムに連れてきて処罰するためでした。パウロの神への熱心さは教会を迫害するものの迫害するほど激しいものだったわけですね。ダマスコまで行ってますが、これは今のシリアの首都にあたります。エルサレムからはかなり遠いところですけれども、パウロは執拗にクリスチャンたちを追いかけていったわけです。ここまでが彼が主イエス様に会う前の話です。彼がここで強調したかったのは、私はあなたたちと同じなんだよ、あなたたちと同じだったんだよ、同じところにいたんだよということなんです。ユダヤ人の民衆にとってパウロの存在っていうのは、勝手に自分たちの宗教を使ってとんでもないこと、自分たちが大切にしている律法と神殿を逆らうようなことを教えているものであるというふうに考えていたんですね。ですからパウロがここで話したことというのは非常に意外なことだったんです。彼らと同じヘブル語を話しました。そしてエルサレムでなんとガマリエル、ガマリエルですね、の下で教育を受けたんですね。そしてこの道を迫害するほど神に熱心であった。同じなんだよと、仲間なんだよ、同じところにいたんだよっていうふうにパウロは訴えたかった。それから主イエス・キリストにお会いしたんだということを話すわけなんですね。ですから主イエスとの出会いは他の人たちと同じ生活の中で起こったんだということになるわけです。これは私たちにとってとっても大切なことです。私たちの存在そのものがですね、とっても大切になります。日本でもキリスト教の福音テレビ番組がありますね。そして、そこに出てくる人の救いの証っていうのはとっても大切ですけれども、そこに出てくる人っていうのはですね、例えば弁護士の人とか会社の経営者とか芸術家とかですね、何か特別なものを持っている人っていうのが出てくるわけなんですね。でこれしょうがないんですね、限界なんです。テレビだから
何かしら、その人の興味を引きつけるものを持たなければいけないわけですから、何にも持たない人がですね出てきたら、そこでテレビ性がなくなってしまうわけです。ですからテレビの限界なわけですね。ですから私たち自身がすごい大切なの。どうしてか、普通のサラリーマン生活をしている、普通の主婦の生活をしている、普通の学生生活をしている、その中での福音の救いの証、これ私たちにしかできないことで、それが大きな特権なんですね。パウロにとってはこのエルサレムにいる全く同じ境遇の中にいる人たちでした。その中でイエス・キリストに出会ったということです。私たちもその中にあってイエス・キリストに出会ったんだということをまず人々が気づく、それを弁明しなければいけない。普通の人はですね、何か特別な、何か違う、自分とは全然違う世界の中で起こったことなんだと思ってしまいますから、そうではないんだよということを説明する必要があるわけなんですね。そしてパウロは自分の戒心の体験を次に説明します。ところが旅を続けて真昼頃ダマスコに近づいた時、突然天からまばゆい光が私の周りを照らしたのです。私は地に倒れ、サウロサウロなぜ私を迫害するのかという声を聞きました。イエス様はサウロサウロと2回名前を呼んでおられます。そこで私は答えて、主よあなたはどなたですかというと、その方は私はあなたが迫害しているナザレのイエスだと言われました。パウロは実際は教会を迫害していたんですが、イエス様は私を迫害していると言われたんですね。イエス様はそれほどご自分の教会とご自分を一緒にしてしまっております。ご自分の体そのものにしてくださっておられるんですね。私と一緒にいた者たちはその光は見たのですが、私に語っている方の声は聞き分けられませんでした。ここをよく聖書の批評家が、批判するんですね。どうしてかというと、9章に出てくるところでは聞いていたというふうに書いてあるんですね。でここでは聞かなかったって書いてあるんですけれども、これギリシャ語の違いで、ここの聞き分けられません、これ新改訳ですね、聞き分けられなかったって、これ音は聞いていたんですけども理解できなかったっていうことなんです。で違うギリシャ語が、9章の方では使われていて、それは、音を聞いていたっていう方の聞いていたっていうことなんですね。ですからパウロだけはここで、パウロは理解できてるんです。イエス様の言葉を理解しています。私が主よ、私はどうしたらよいのでしょうかと尋ねると、主は私に、起きてダマスコに行きなさい、あなたがするように決められていることは皆そこで告げられると言われました。パウロがイエス様のことを何て呼んでいますか。主よと呼んでいます。彼はこの時点ですでに改心していたわけですね。イエス様が自分の生活と人生を支配する方である、この方に従わなければいけないということをすでにここで告白しています。ところでここでイエス様がダマスコに行きなさいとだけ言われていることに注目してください。ダマスコに行った後に何をするかということはここで示しておられません。ダマスコに行ったら示されるんですね。このように神様は私たちに一歩一歩だけ示されます。すべての計画を示されることはないんですね。私たちはそれ願いますけれども、なぜだったらですね、もしすべての計画を示されたらどうですかね。イエス様に聞くことないと思うんですね。イエス様に祈ることないと思うんですよね。神様に委ねることってなくなると思うんですよね。そこから出てくるのは交わり、個人的な関係がなくなっていってしまうんです、ね、でそういうことされないんです。頼ってほしいんです、交わってほしいんです、神様は。だからこのように一歩一歩、お示しになるわけですね。ところがその光の輝きのために私の目は何も見えなかったので、一緒にいた者たちに手を引かれてダマスコに入りました。 面白いと思いませんか。ダマスコに行くときにはパウロはこの迫害の情に燃えてですね歩いていたんですけども、実はダマスコに入るときには何も見ることができないで、そしてこう惹かれてってしまった、もう全く変わってしまったわけですね。このようにですね、見てください、パウロはですねここで弁明をするときに特に神学的なこと、教理的なこと話してないで、ストレートにイエス様との個人的な出会いを話したわけなんです。まずサウロ、サウロという声から始まりました。サウロって言ったんじゃないですね、サウロ、サウロという個人的な呼びかけから始まって、そしてパウロはイエス様を主と呼んで、そして一歩一歩導かれなければいけないダマスコに行きなさいという言葉が語られ、生活もですね手で引かれていくという、180度転換してしまう生活、つまり個人的な関係をイエス様と持つことができたわけなんですね。これを説明することができました。で、私たちもそうですね、個人的な関係、実際に生活が変えられたということを他の人々に説明するわけなんです。で、私がよくやってしまうのはですね、この人に説明するときにキリスト教は、ね、例えば何でしょうか、ニトベイナゾーの五千円札はあれはクリスチャンだとかですね、こういう文化的なところから始まってしまう、まあ、それも必要なのかもしれませんけれども、本当に必要なのは弁明は自分の体験ですよね。イエス様と出会ったという体験であります。で、これを説明しなければいけないわけですね。そして、このそういう人たちが集まったのが教会ですよね。ですからイエス様はあまりにも個人的になっているから、私たちが何か嫌なことをされたら、ご自分が同じように嫌なことをされたというふうに感じておられるわけなんですね。イエス様と教会がそのように深く結びついているわけです。そして次にパウロはキリストの弟子であるアナニアから水のバプテスマを受けたことを説明していきます。12節です。すると律法を重んじる敬虔な人で、そこに住むユダヤ人全体の間で評判の良いアナニアという人が私のところに来てそばに立ち、兄弟サウロ、見えるようになりなさいと言いました。するとその時私はその人が見えるようになりました。パウロはアナニアをどう言ってますか？律法を重んじる人、ユダヤ人全体の中で評判の良い人というふうに呼んでいます。パウロはここでも再び、ユダヤ人の間で行われたことなんだよということを説明しているわけですね。彼はこう言いました。私たちの先祖の神、先祖の神はアブラハム、ヤコブ、イサク、ヤコブの神ですね、の神はあなたに御心を知らせ、義なる方を見させ、その方の口から御声を聞かせようとお定めになったのです。こう、とっても大切な言葉です。先ほどのイエス様との個人的な出会いとは何であるかを具体的にはっきりと説明している箇所であります。3つの動詞が使われています。1つ目は知ること、2つ目は 見ること、義なる方を見ること、で3つ目が聞くことですね。御声を聞かせるとありますね、聞くことであります。この3つの行為によってパウロは神との個人的な関係を持つことができる、できたわけですね。まず見ることから考えていきたいと思いますが、知ることですね、ごめんなさい、知ることから考えていきたいと思いますが、神の御心を知ることによって個人的な関係を持つことができるっていうんですね。御心を知るっていうのは何かというと、私たちの人生において神の意思と私たちの意思が調和していくことですね。それによって私たちの人生が完成されていくわけなんです。神様の意思に自分の意思が従属していくことによって、服従していくことによって神様との生きた交わりを持つことができるんです。エデンの園におけるアダムのことを思い出してください。アダムの意思は神の意思に完全に沿っていたわけです。ですから個人的な関わりを持つことができるんです。多くの人がですね、 自分の願いが叶えられることが信仰だと思っています。間違いです。神の願いが叶えられることが信仰なんです。神の願いを受け止めて、つまり御心を知って、御心が実現されていくこと、御心を受け取っていくことが信仰であり、私たちは神様の御心を知っていくことによって個人的な関係を持つことができるんです。ですから毎朝こうやって祈るのがいいんですね。主よ、今日あなたの御心を私のうちで行ってください。あなたが願われていることなら何でも私に行ってください、ね、こう祈ることってとっても大切です。そして二つ目、義なる方、つまりイエス・キリストご自身を見ることによって個人的な関係を持つことができます。で、私よくこう、まあ、皆さんもそうかもだと思うんですけれども、なんかね、本当自分は信じてるのか信じてないのかっていうのがこう分からなくなってくる時あるんですよね。本当に今信心深くなってる、信仰深くなってるのか、それともそうじゃないのかっていうのは分からなくなってくるんですけども、聖書はですね、私たちの信仰ってあんま大事にされてないんですよ。からし種のほどの信仰があったら山を動かすことができると言ってるんですね。で、実際に私イスラエル旅行でからし種を見たんですけれども、よくこのクリスチャン書店とかで売られているからし種ってこんくらいの大きさなんですけど、あれからし種じゃないんですって。潰すとですね、目で見えない粉みたいなのが出てくるんです。で、その粉の一つがからし種なんですね。だから信仰って重要じゃないんですよ。何が重要かって言ったら信仰の対象ですね。イエス様が重要なんです。イエス様がどのような方なのか、イエス様がどのようなことを行われているのか、そのイエス様ご自身の栄光そのものをですね、私たちがじっくりと見つめることが、この大切なんですね。ですからヨハネの福音書ではこの方の栄光を見たって書いてます。じっくりと見ていくことによってですね、私たちが個人的な関係、そうですよね、例えばこの夫婦の関係でもじっくりと、ね、その人を見ていかなければ個人的な関係を持つことはできないんですね。イエス様ご自身を見ていくということですね。そして3つ目が御声を聞くことですね。これそうですよね。声を聞かなかったら、相手の声を聞かなかったら個人的な関係を持てません。ですから私たちが、私たちのこの魂は本当にこの神様の声を聞くことを植え替えてますよね。聞いたらもう平安が与えられますよね。だから毎日毎日この声を聞いていく必要があるということです。この3つですね、御心を知るということ、イエス様の姿を見るということ、そして御声を聞くということであります。そして次行きたいと思う、の次 の, パあのアナニアの言葉ですね、あなたはその方のためにすべての人に対してあなたの見たこと聞いたことの証人とされるのですか。そうですね、今イエス様と出会ったことを、この証人証ししていくということですね。さあ、なぜためらっているのですか。立ちなさい、その皆を呼んでバプテスマを受け、自分の罪を洗い流しなさいですね。これを読むとですね、なんかバプテスマを受けることによって洗い流すっていうふうに聞こえちゃうんですけども、実際は違いますね。この洗い、罪が皆を呼んで洗い流して、そしてバプテスマを受けるって感じに書かれています。そしてここのバプテスマなんですけれども、これもですね、この先ほどのこのユダヤ人の間で行われているっていうことの延長線上で考えてください。バプテスマのヨハネがバプテスマを授けてましたね。あれユダヤ人にとってですね、そんなキーなことでは全然なかったんです。清めの儀式ってのがありましたから、ユダヤ人はしょっちゅう水の中に入ってたんですね。ですからここでこのバプテスマを受けるっていうこともですね、何ですか、このパウロはですね、特にこうユダヤ人にはありふれたこととしてですね、語っているわけなんですね。このようにして、改心したこと、そしてバプテスマを受けたことを話しましたけども、今度は自分の証明です。神様から与えられた証明について、その体験を話しています。こうして私がエルサレムに帰り宮で祈ってますと夢心地になり、主を見たのです。これはパウロが改心してから3年後の出来事です。ガラテヤ書の手紙を読むと、パウロはアラビアの砂漠にいたことが分かるんですね。そして戻ってきて宮で祈ってます。 どうですか、ここでもユダヤ人としてのパウロですよね。宮で祈ってるわけですよ。そしてパウロはこの私は汚すことなんかしてないでしょっていうことをまあここで言ってるわけですけれども、主は言われました、急いで早くエルサレムを離れなさい、人々が私についての私あなたの証しを受け入れないからです。幻の中で主がこう語られたんですが、そこで私は答えました、主よ、次から矛盾した言葉が出てきます、私がどの街道ででもあなたの信者を牢に入れたり鞭打ったりしていたことを彼らはよく知っています。またあなたの証人ステパノの血が流された時、私もその場にいてそれに賛成し、彼を殺した者たちの着物の番をしていたのです。主よって呼んでるんですから、議論する余地は何一つないわけですけれども、パウロは反論してしまっています。自分の考えの方がイエス様の考えよりも勝っているというふうに考えてしまっているわけです。まあ私はよくやってしまいますけれども、神様に議論をする、これは所詮無理な話で、預言者ヨナを思い出してください。自分に乗っている船は嵐に見舞われて、その海の中で投げ込まれて大きな魚に食べられて悲惨な思いをしてしまいます。御心に逆らうことほど不毛で無益なことはないということであるんですけれども、イエス様はこう言われました。すると主は私に、行きなさい、私はあなたを遠く異邦人に使わすと言われました。これが神様がパウロに与えられた使命ですね。神様の証明でした。異邦人に福音を述べ伝える人としてお選びになっていたわけですね。ですからパウロはですね、これ神様からの啓示でイエス様からの啓示なんだ、異邦人の間で聖書を教えるっていうのも神様からのものなんだっていうことを、言って、それで弁明しようとしたんですね。なんで異邦人に語ってるのかっていうことですね。でもちょっとこれはダメだったんですね。不発で終わったんですね。次見てください。人々は彼の話をここまでここまでっていうのはですね、この言葉ですね、異邦人という言葉を聞いて、その時に声を張り上げて、こんな男は地上から覗いてしまい生かしておくべきではないと言った。異邦人という言葉を聞いた時に彼らが声を張り上げてしまいました。ここまで聞いてたんです。ユダヤ人は異邦人と一つとされることを絶対に許しませんでした。決して考えられなかったんです。なぜならばユダヤ人は自分がユダヤ人であることを保つことによって救いがあると信じていたからです。聖霊が望まれて教会が誕生したとき、五旬節のときですね、ユダヤ人は2個のパンを持って主の前でこう揺り動かすんです。こうやってですね。で、ユダヤ人であってクリスチャンである聖書教師デイビッド・ホーキンですね、その人がですね、友人にラビがたくさんいるんですね。で、その五旬節の前にですね、多分確か五旬節の前ですけれども、説明したんですね。そのパンは一体聞いたんですね。そのパンは一体何を意味してるんですか、何で2個のパンがあるんですかって聞いたの。みんなわからないんですね。ちょっと必ず言うのがトラディションっていう言い伝えですっていうふうにしか答えられないらしいんですね。でそこでデイビッドが答えました。一つはユダヤ人です、一つは異邦人です。ユダヤ人と異邦人がご聖霊によって一つとなった教会誕生が表してるんですっていう説明したらですね、ラビがこう答えたそうです。もし一つが異邦人だったら異邦人のパンを地面に落としてしまうって言ったんですってこのようにですね、ユダヤ人は絶対ユダヤ人としてのアイデンティティを守りたいんですね。だから異邦人と一つになるということは決して許されなかった。そこでわめき立ててしまって、次見てください。人々がわめき立て着物を放り投げ塵を空中に撒き散らすので、千人隊長パウロを兵営の中に引き入れるように命じ、人々がなぜこのようにパウロに向かって叫ぶのかを知ろうとして、彼を鞭打って取り調べるようにと言ったですか。この兵士たちはギリシャ語しか分かりません。ですからずっと外国語が話されていたんですね。例えば私の目の前でスペイン語がペラペラペラペラ話されていたらですね、さっぱりわからないで急にですね、静かになってみんな聞いてる時にみんながうわーとかって叫び始めたら、これは一体何事かっていうふうに思うわけです。そして千人隊長がそう思って取り調べとして鞭打ちです。この鞭打ちですね、ローマの中で このあのこれ実はイエス様がお受けになったものと同じものなんですね。囚人が告白するこの容疑を自白する、無理やり自白するために作られたものなんです。その人の両手がですね、こうやって棒に巻きつけられますですか。そうするとこの下の方に巻きつけられるので、背中がこう横にですね、こうあのこう何ですか、あの横になるようにですね、こうあの巻きつけられるんですね。そして鞭ですけども、その中には、この、破片ですね、こうガラスの破片とか鉛の破片とかが混じってるんです。そしてこれバシンってやるわけですね。で、肉が当然ながら飛び散っていくわけです。そのような恐ろしいもので、そしてそこで、記録する人が、そこに立ってます。自白するとそれ書き取るんですね、記録に取るわけなんです。で次の、鞭はですね、自白するごとに軽くなっていくんです。で自白しないともっと強くなるんです。そして憐れみを示そうと思って40回から1つ少ない39回の鞭が当たります。全然憐れみになってないんですけれども、その鞭を、これ鞭でこれ打つわけですね。でイエスさんこれ全部受けられたんですよ。ですからこの方が受けられた打ち傷によって私たちは癒されたという予言があるわけですね。でパウロがそれを受けられそうになっているんですが、こう言ってます。彼らが鞭を当てるためにパウロを縛ったとき、パウロはそばに立っている百人隊長に言った。ローマ市民である者を裁判にもかけずに鞭打ってよいのですか。これを聞いた百人隊長は千人隊長のところに行って報告し、どうなさいますか、あの人はローマ人ですと言った。ローマ市民ってローマ帝国ですごい少ないんです。ほとんど奴隷だったんですね。で非常に大きな、この権利を彼らは持っていたんですね。生活費が当て上がられるぐらい、働かなくても良いぐらいのですね、大きな権利を持っていたんですね。でそれがパウロはそうだったわけです。千人隊長はパウロのところに来て、あなたはローマ市民なのか、私に言ってくれと言った。パウロはそうですと言った。すると千人隊長は、私はたくさんの金を出してこの市民権を買ったのだと言った。そこでパウロは、私は生まれながらの市民ですと言った。これ生まれながらの市民というのは大事ですね。おそらく、パウロのお父さんとか親戚の人がローマ帝国に対して非常に良いこと、貢献をしたのであろうと考えられます。そしてローマ帝国から、何ですか、この家族に対してですね、市民権与えるよっていうものが出た、特典みたいなのが出たのかもしれませんね。それでパウロが生まれながらの市民だったということですね。このためパウロを取り調べようとしていた者たちはすぐにパウロから身を引いた。また千人隊長もパウロがローマ市民だと分かると彼を鎖につないでいたので恐れた。そうですよ、ローマ市民だともしこんなことやったら自分が死刑になってしまいます。恐ろしいことですね。でこのパウロですね、このローマ市民権を次から始まる数々の弁明において、用いていき、そしてパウロは命を免れることができました。そしてパウロが小アジアとかヨーロッパで宣教旅行をしていた時も、このローマ市民権というのは非常に役立ったんですね。でそうでなかったらああいうふうに大規模な宣教旅行は行うことはできなかったわけですけれども、ですからですね、ここから分かることは、パウロは生まれる前から神様がお選びになっていた人物であることが分かります。この市民権だけではなく、パウロはタルソというギリシャ文化の影響の強いところで育つことができました。小さい時ですね。そしてギリシャ人にどう語りかければよいかということを、ギリシャ人が何を考えているかということを分かりました。でもパウロはエルサレム行って立法の厳格な教育を受け、そしてあるこの話ですと、このパウロはあまりにも本を読むのでですね、そのあげる本がなくなってしまうほどだっていうほど非常に熱心だったわけなんですね。ですから聖書に精通していたわけです。この福音をですね、聖書から切り離しとかたくさんいますですね。この旧約聖書、これは昔の話だよとかって言ってですね、切り離す人がいますけれども、それは間違ってますね。福音というのはこの聖書そのものから出てます。ですから聖書を知らなかったら福音語ることはできないんですけれども、イエス様ご自身を語ることはできないんですけれども、パウロはそれを精通していたわけです。ですから、このようにパウロは 生まれる前から、そして信じる前から神様が選んでくださった。ですからガラテヤ書の一章で、神は生まれた時から私を選び分け、恵みを持って召してくださったって言ってるわけなんです。このようにローマ市民であることによって弁明を続けることができた、福音の弁明を続けることができたということですね。その翌日、千人隊長はパウロがなぜユダヤ人に告訴されたのかを確かめたいと思って、パウロを鎖を解いてやり、宰相たちと全議会の召集を命じ、パウロを連れて行って彼らの前に立たせた。全議会サンヘドリンですね、彼がよく知っているところです。ですから彼は次に、この23章の一節です、今日っていうふうに呼んでるんですね。みんな知ってるんですよ、仲間です。彼もサンヘドリンの一員だったわけですね。ですからここでも自分の信じる前の立場というのが生かされているわけですね。でこのように、彼は生まれる前の時からのことを話すこと、またその立場を利用することで福音の弁明をすることができました。信じた時のこのイエス様との出会いだけではなくて、信じる前からのこともですね、彼は話すことができたか、どうしてかというと、神様がその時からもうお選びになっていたからなんですね。でまあ、このようにパウロのようにこうはっきりと見えないのかもしれませんけれども、私たちも信じる前からのことを、その救われる人たちがこの説明を求める人たちに対して、証ししていくことができるわけなんですね。そして彼らの、心が開いてですね、彼ら自身も主イエス・キリストを信じるきっかけを、作ることができるわけなんですね。ですから福音の弁明というのをどうぞ皆さん心の中に思ってください。ペテロが言った言葉をもう一度繰り返しますと、主イエスを自分の心の中で崇めていなさい、そして誰か説明を求める人にはキリストにあるその希望を説明できるように、弁明できるように、いつもそのように準備していなさいというふうに言われました。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。今このようにしてパウロから私たちがどのように準備していかなければいけないのかを知ることができ感謝します。またイエス様との個人的な関係とは具体的にどういうことであるかもはっきりと今知ることができましたのでありがとうございます。天のお父様、これを携えているのは私たち自身で、実際の生活の中で私たちがその証を持っているから、とっても私たちが大切であり特権をいただいていることを知ることができたことを感謝いたします。またこの突然そのようになったのではなく、私たちが信じる前からあなたが準備してくださったこと、その御手の働きも私たちは知っていくことがますますはっきりとしていき、そしてそのことも私たちがこの証ししていくことができますように、どうぞ導いてください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。